さあ、それでは今日も始めていきましょう。大木の映画の書き置き。本日の書き置きは、飯塚健監督作、ある閉ざされた雪の山荘でです。まずあらすじですね。新作舞台のオーディションとして別荘に集められた劇団の役者7人は、吹雪の中の山荘という架空の設定のもと、自分自身を演じ、4日間の合宿を行うことになった。敷地外へ出ることが許されず、至る所に設置されたカメラに戸惑う7人だったが、初日の夜、劇団員の一人である厚子が姿を消す。事件性を感じる謎めいた形跡を見て、劇団らはそれぞれ疑心暗鬼になっていくという物語。出演キャストには重岡大毅さん、中条あやみさん、岡山天音さん、西野七瀬さん、堀田真由さん、戸塚純喜さん、森川葵さん、間宮祥太朗さん、そしてこちらは2024年1月12日に劇場公開されまして、4月5日より Amazon プライムビデオにて配信が開始されております。ちょっと旬とは言えないような気がしますが、まあ、今年の作品ということでご容赦いただきつつ、今日はね、お茶濁し会ということでサクサクいきたいなと思っておりますが、今日のある閉ざされた雪の山荘でですが、東野圭吾さんの小説が原作となっておりまして、何でも1992年の作品ということで、なかなか古いやつを引っ張ってきたんですね。おそらくもう映像化できそうな小説ってなると、もうそういう古いやつか短編から持ってくるしかないようなね状態になってるかもしれません。小説出せば即映画化っていう、もう日本映画界が東野さんにおんぶに抱っこという状態ですけども、まあ、これからもね精力的に映画界に貢献していただきたいなと思っております。では本題に入りますが、例によって僕原作を読んでませんので、この映画に限っての感想にはなりますが、まあ、特に大きな期待もしてなかったんですけど、割と楽しめました。ただちょっと穴があるというか、荒が目立つなっていう部分はありましたね。32年前の小説が原作ですので、まあ、ネタバレはあんまり気にしないでお話しさせていただきますが、密室の限られた場所での犯人はこの中にいるぞっていう推理要素は、まあ、テンプレ感もあって見ていて安心できましたし、登場人物が限られていたので、まあ、色々とこんがらがったりしなくて分かりやすくて良かったですね。さらにそこに3つの構造が含まれているっていう驚き自体はね、良かったんじゃないでしょうか。名探偵コナンの通常回を実写化したみたいな例えだと伝わりやすいですからね。登場人物の一人である久我がコナン級の洞察力と推理力を発揮してましたし、お前一体何者なんだって感じでしたけど、ただその久我の異質さだったり、この一連の事件自体の動機だったりトリックだったりの露呈しそうな違和感をいかにして消すかみたいな雰囲気を終始感じまして、久我だって結局なんで誰に呼ばれたのか、その説明があんまりなかったような気がしましたけど、役者として最後に受けた思い出オーディションで抜擢されたってことですよね。体売ったりスポンサーの社長令嬢じゃないと最終オーディションに残れないような劇団で、あの写真に写ってた在籍している数十人の劇団員を飛び越えて呼ばれたとしたら、まあ相当なもんですよね。飛び抜けた才能がある正美が弾かれたのが事の発端なわけですから、なんていうかこの話における矛盾を具現化したような人物なんですよ。そいつが物語の中心に立って事件をスラスラ解いていくから違和感を常に感じるというね、まあ自発的に事件を解決する人間がいないと、まあ、話が成り立たないんでね、仕方ない部分はあると思いますが、そういったイレギュラーであるにもかかわらず何かしらを埋め合わせるようなキャラクターが話を進めていく点が、まあ、個人的にはね気になりました。他にもちょっとあって、オーディションに参加している人間を騙してそれを見届ける正美を騙す仕掛けが仕組まれていたわけですが、演技で全部騙す、困ったらアドリブで何とかしろっていうのはちょっとさすがにね無理があるかなと。大の男が大の男に対して真正面から組み合って馬乗りになって首を絞めるってかなりの体格差があるか相当強をつかないと成立しないと思うんですけどね。 それに久我がその三層構造のトリックを見破らなかったらどうしてたんでしょうね。正美をうまく騙せたとしても、あの3人その後どうするんですかっていうね。役者辞めて一生雲隠れするつもりだったのか、実は殺せませんでしたって正美に後で報告するつもりだったのか、その方がとてつもなく大事になりそうなもんですが、なんか解決される前提の物語でしたよね。まあ全然それでいい、まあ、映画ですからそうじゃないと逆に困るぐらいですけど、なんかちょっともしここでトリックが破綻したらどうなってたかっていうもしもの要素が全く感じられないんで、しっくりこないところが多かったかなと。その騙すためのトリック自体もなんかあんまり釈然としないような、なんか全体的にぼんやりしてて、井戸を覗き込んでうーんってねうなるだけとか、そこにセーターの切れ端が付着しててうーんみたいな、花瓶に自分の血痕をつけた意味とかね、そういう風に遡っていくと、そもそもの話としてここを孤立した雪山の山荘と想定する意味があったのかとかね、なんか一個ほころびを見つけちゃうと、まあ、荒探しが始まってしまうのがこういったジャンルの難しいところではねあるんですけどね。あとどうでもいいですけど、壁にテキスト流れるのあれダサかったですね。分かりやすくしようとする親切さだと思うんですが、あれはやめた方が良かったのと、あと見取り図で人物たちを俯瞰から見る、なんかドッグビルみたいなあれも非常にダサくて、あの視点で見る意味があったなら良かったんですが、何の意味も持たせてなさそうでしたので、あれもやめた方が良かったかなと個人的には思いました。ということで、最後に少しだけ出演キャストについて触れておきますと、岡山天音さん非常に良かったですよね。ちゃんと嫌なやつというか、しっかり誰からも嫌われるキャラになってまして、自分の役回りっていうのを理解してる証だなと思いました。ああいうなんかわーっとなった時に落ち着けよみたいに大声出してわめくやつ、本当に大嫌いですね僕は。うるせえんだよおめえってね、言っちゃいそうですね。映画全体としても非常に印象に残るいい仕事だったと思います。そして他にはやっぱり中条あやみさんですかね。このメンバーをもってしてももう明らかにスタイルが異質というか、もう本当に人間離れしてるぐらいお美しいんですが、マネキンでさえね作るにしてもあんなにスタイルよく作るのを躊躇すると思いますけど、それが正直映画やドラマにとってプラスに働くかっていうのは個人的にはノーだと感じてまして、やっぱり溶け込むことっていうのが必要だと思いますので、あのビジュアルで、はい私どこにでもいるごくごく普通の一般人ですって言われても、いやいやいやいやってなっちゃうような気がするんですよね。この映画でもちょっと浮いてたというか、劇団員かなってちょっと思ってしまうというかね、どこからどう見てもモデルだろうとツッコミを入れてしまいそうでした。ただそれももちろん個性の一つでしょうし、ハマる役どころが難しいとは思いますが、今後も活躍していただきたいなと強く思っております。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。青木さん、はっきり言ってこのある閉ざされた雪の山荘で見るべきでしょうかといういつものご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ある閉ざされた雪の山荘で少人数のサスペンスが見たかったら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。